今日のテキスト、コリント第一の手紙11章7節のところを開きください。コリント教会の中のある女性たちが教会の中で被り物をしないで奉仕をしていた。それが問題だったわけです。なぜそれが問題なのかと。それはそれが主の御心に反することであり、神の教えに反することだったからです。彼らの問題は何かっていうと、主の御心よりも自分たちの考えに従って歩んでいたこと、それが問題でした。そこでパウロはこの被り物について神様の教えを与えるわけです。もうすでに私たちはこの3節のところからそのことについて学んできました。まずパウロがすることは、神様が定めた3つの関係を表してました。1つは男とキリストの関係、2つ目は女と男の関係、そして3つ目はキリストと父なる神との関係でした。頭という言葉が繰り返されているのは、思い出してください、主張という意味でしたよね。ですからある神学者は、これは支配とか権威を表すんだと、そのように説明します。どちらかというとこの言葉っていうのはこういうことです。上位と下位、上下の関係ですとか、支配と従属、また上官と下僚というふうに、どちらを見ても全て上下の関係ですよね。確かにこの言葉はそういう意味を持った言葉です。そこでパウロがまず最初に言ったのは、全ての男たちは創造主であるキリストに対して責任があるんだと。どんな責任か、この方に従うという責任です。二つ目に、女の頭は男だと言いました。ということは、教会においても家庭においてもどこにおいても、その男性のリーダーシップに女性が従うという、そういう責任があるということをパウロは教えるわけです。そして3つ目に、キリストと父なる神の関係を挙げるわけですけれども、もう我々が学んだように、また皆さんがよくご存知のように、イエス様が地上に人としていらっしゃったとき、確かに父なる神の御心に完全に従っていかれたと。ですからパウロはこの3つの関係をここに示すことによって、それぞれに与えられた従順という責任に忠実であるようにと、その大切さを教えるわけです。さあ、それを教えた上でパウロは本題であるこの被り物へと話を進めていくわけです。実際に被り物をつけるべきなのかどうなのかと。彼が言ったのは、男性は被り物をつけないんだと、そのように4節のところで教えていました。男が祈りを予言するときに頭に被り物をつけていたら、自分の頭を恥ずかしめることになりますって。男が主の権威のもとにあることを明かしたければ、しっかりと主の教えに従うことであって、被り物をつけることではないんだということがパウルの主張でした。さっき我々見たように、神に従うという責任を神様は男に与えられたと。じゃあどのように生きるのか、被り物をつけることじゃなくて、主がおっしゃっていることに忠実に従っていくことだと。かえって被り物をつけることは主の御心に反することだとパウロは言うわけです。そのようなことをするならば、あなたの頭である主を恥ずかしめることになると、主を侮辱することになるって、そのことをパウロは言いました。つまりそうやって、そういうことをしてはいけないということを言うわけです。じゃあ女性はというと、5節6節のところに、女性は被り物をつけなさいということを言うわけです。もしつけなければ、自分の頭を恥ずかしめる、頭を恥ずかしめることになるんだと。それが、その行為が、被り物をつけないという行為が主の御心に反する行為であり、 被り物をつけないという行為がまさにその町に住んでいた多くの罪人たち、売春婦たちと同じことをしているんだと、そのように教えたわけです。彼らが髪の毛を切ったり頭を剃ったりするって、そういうことをしていたわけで、そういうことをしてはいけないと。で、彼らの問題っていうのは男性と同じようになろうとするわけです。ですからパウロはこうして男女は平等だということを教えます。神がお作りになった平等だと。しかしそれでいて、それぞれには異なった役割がある、異なった責任があるんだということを繰り返しています。今日も何度もそのことを繰り返しているのは、それがこの箇所でパウロが特に教えたかったことだからです。そのことをパウロが教えるわけですが、悲しいことにこういった種の教えというものを無視して、自分たちの勝手な解釈によって教会やまた家庭で歩む者たちがいた。その結果いろんな問題が生じていたわけです。ですから教会の中で被り物をしない人たちの問題は何かっていうと、彼らはこういうふうに神様が定められたその権威というもの、それに従いたくないんだとすること、それが一番問題だったんです。そしてそういう思いを抱いているから、それが行動となって出てきたわけです。そのことをパウロは指摘するわけです。で、7節のところから見ていただきますので、再びパウロは男は被り物をつけるべきでないんだということを教えていくんです。で、今度はパウロは創造の御業からそのことを教えようとするわけです。その順序から、その目的から、その役割から、女性は被り物をつけるべきなんだって、男性はそうではないんだということを教えていこうとするわけです。7節のところを見ていただきたいと思います。これも前回我々見たわけですが、男は被り物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れですと、このように記されています。前回も見たように、どんなふうに、どんな順番で神が人を作っていかれたのか、その創造の順位の話を、順番の話をするわけです。神様が最初にお作りになったのは男でした。アダムを作られた。その時に黙示録の、ごめんなさい、創世記の1章の26節が教えるように、神は我々に似るように我々の形に人を作ろうって、そのように創世記の1の26のところで教えています。ですから神がアダムを作る時にご自分に似たものとして、昨日前回見たように、それっていうのは神様が私たちのような体を持っているということではなかったですよね。神様のご性質を私たちも共有する、いただいたんです。こうして神様は私たち、そのアダムを作りになった、私たちのその先祖であるアダムを作られたと。また同時にパウロは、男は神の似姿であると、似たものとして作られただけじゃなくて、神の栄光の現れだからです、そのように記しています。つまり男は神の栄光をこの世で表す存在として作られたということです。ですからさっき見た創世記の1章の26節の後半に、そして彼らに、アダムだけじゃない、その後に続く者たちにも、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと。ですから男性に与えられた責任というのは、そういったものを、神が作られたものを支配するように、そういったものをすべてちゃんと治めるようにという、そういう責任だったわけです。ですから男性はその働きをすることによって、神の栄光を表すことができたわけです。だってこれが主がアダムに命じた命令だったからです。そしてよく考えてみると、治めるという責任はその後もずっと男たちに与えられているものです。教会を治めることもそうだし、家庭を治めることもそうだし、それは男たちに与えられた大きな責任です。ですから私たち男性が覚えなきゃいけないのは、この主が与えてくださった務めというものを忠実に果たすならば、このことを通して神様の栄光を表していくということです。 で、この7節を前回も見たんですが、非常にこう注目すべきところっていうのは7節の後半でしたよね。男は神の栄光の現れだと言って、その後に女は男の栄光の現れですって。前回も見たように、じゃあ女性は神の栄光を表さなくていいのかというと、そうではありませんよね。男女ともに神の栄光を表すわけです。でもあえてパウロはこのようなことを記したわけです。女は男の栄光の現れだって。このように記すことによってパウロは教えたかったのは、神様からすべての被造物を支配するようにと、このような務めをいただいたのはアダムでした。男でした。そしてその務めを果たすために、その働きを助けるために与えられたのがエヴァだったわけです。ですからこういうことです。彼女の助けによってアダムは神の栄光を表すことができる。与えられたその務めを、その責任をしっかりと果たすことができるということです。神様の栄光を表そうとしている夫を助けることによって、妻は主の栄光を表すだけでなく夫の栄光も表すのであるって、こうして夫婦ともに神が喜んでくださる。そのことをパウロは教えるわけです。つまりこういうことです。皆さん、それぞれに異なった責任があるということです。じゃあ、おそらく多くの皆さんがおっしゃるかもしれない、ひょっとしたら皆さんの家庭というのはご主人が救いに預かってない可能性がある。どうしたらいいかって、皆さんは神の栄光のために主が教えることをしっかりと神の助けをもらいながら実践することです。それが素晴らしい証です。でも覚えていてください。この権威に従う、夫の権威に従う既婚者であるならば、それっていうのはご主人がクリスチャンだからという条件は書かれてないということです。女性は男性を助ける責任をいただき、そのような務めに神様がつかされたということ、それが務めだということです。異なった責任、異なった務めが男女にはあるということです。ですから8節見てください。続けて、なぜなら男は女をもとにして作られたのではなく、女が男をもとにして作られたのでありって、なぜならという接続詞が言うように、当然この7節で教えたことを、その7節の話をその後続けてパウロは8節を記しているわけですね。説明するわけですよね。男は女を元にして作られたんじゃなくて、女が男を元にして作られたと。で、これはもちろん皆さんご存知のように、創世記を見てみなきゃいけません。創世記の2章のところを開いてくださいますよ。まず最初に2章の7節をご覧いただくと、アダムを神様がどんなふうにお作りになったのか、そのことを記してますよね。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となったと。神はこの地の塵からアダムを作られたということです。そして息を吹かけることによってアダムが生き物となったと。これがアダムの創造の話です。でお気づきになったように、女性を同じように作ってはいないということです。ここで作られたのはアダムなんです。男なんです。じゃあ女性の創造については21節のところから出てきます。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、その人っていうのはアダムですが、彼は眠ったと。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。女性が作られた後、その女性をアダムのところに連れてきた様子が書かれています。すると人は、つまりアダムはこう言うんです。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。分かりになったように、想像が少し違うということです。もちろん神によって作られたことには間違いないんです、ね、ですからパウロがここで言わんとしていること、8節をもう一回、今日のテキストの8節、11章の8節を見ていただくと、女を男は女を元にして作られたんじゃないと。 女が男を元にして作られた。今我々見てきた通り、アダムからエヴァは作られたわけです。そしてじゃあ何のために作られたか、目的です。9節見てみてください。また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたと。今見てきたのはどんな順番で男女が作られたのか見たんです。でこの9節のところに、じゃあ創造された目的が書かれているわけです。男は女のために作られたんじゃない、女が男のために作られたって、これがそれぞれの創造の目的なんです。男性が何のために作られたか、今我々もすでに見てきたように、この神様が命じられたことを全てを支配しなさいというその命令、それに従って歩むためです。そしてじゃあ女性は何のために、もう一回先ほど見ていただいた創世記の2章ご覧くださいます。そこに書かれています。18節のところに、創世記の2章の18節に、その後神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうって。この時まではアダム一人だったということですよね。アダムとエヴァが同じ時に作られたんじゃないということです。アダムが作られ、そして神はその後にエヴァを作るわけです。その目的は何かっていうと、彼のために、アダムのために彼にふさわしい助け手を作ろうって。20節にも、こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆるものに名を、あらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかったって。ふさわしい助け手、つまりこの主から命じられたその働きを成していくための助け人が必要だったんです。そしてエヴァが創造されたんだって。ですから女性が作られた目的は何だったか、こうしてパウロは、それは男性を助けるためであると、そのことを教えているわけです。で、今日のテキストにもう一回戻ってください。まず パウロは順序を話した後、目的を話した後、こう結論付けるんで、10節ですからって、女は頭に権威の印をかぶるべきです、ね、ですから女は頭に権威の印をかぶるべきだって。権威の印って一体何の話かです。ギリシャ語の辞典を見てみると、この言葉は妻に対する夫の権威の印というふうに訳しています。もう一回言いますよね、妻に対する夫の権威の印である。つまりこれは妻に対して夫が持っている権威の印なんです。だから妻の権威の話じゃないんです。夫の権威の話をするわけです。妻に対して夫が持っている権威なんです。それを自分の頭にかぶりなさいって。この十節が命じていることは何かっていうと、こういうことです。私は夫の権威に喜んで従うという主の命令に服従することの証を言ってるんです。夫の権威に喜んで従うという主の命令に私は従うんだという、その証の話、そのように生きなさいという話です。ですからこの十節で、女は頭に権威の印をかぶるべきだって言った時に、それをかぶるならば、その人は、私は夫の権威に喜んで従うんだと、その責任をしっかり担って、そのように私は歩んでいきたいんだと、そのことを証しすることになるって、ね、皆さんお聞きになりました？そういうことなんです、ね、ですから御言葉は、その逆は神がお喜びにならないことを教えています。どういうことかというと、女性が男性を支配するということ、ね、それを神様はお喜びにならない、それは御心に反することだからです。パウロはテモテ第一の手紙の2章の13節のところに、ちょっと前から読みます、ね、12節から読みますが、私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません、ただ静かにしてなさいって。 その後にこう続くんです。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。今私たちがコリントで見ていると同じように、どういう順序で作られたのか。パウロが言いたいことは、順序だけじゃなくてどういう目的で男女が作られたのか、そのことを教えることで、その務めをしっかりと果たしなさいということです。ですから、このコリントの教会の女性たちが、ある女性たちがしていたように、私はそんなことに従いたくないとするんであれば、悲しいことにその人自身が神の栄光を表さないだけじゃない、そのことによって夫も神の栄光を表すことができないということです、ね、そして、そう十節を見ていただくと、その後にこう続きますよね。それも御使いたちのためにですって。パウロはあえてここで御使い、つまり天使たちを引き合いに出すんです、ね、この天使たちっていうのは、神に逆らった悪霊たちのことでないというのは皆さんお分かりになりますよね。悪霊たちは神に従うことなんか全く考えてない、神に逆らったわけでしょう。だからここで言われているその御使いたちというのは、創造された時から神様の御心に従い続けている天使たちの話です。彼らは主の御心がなされる時に喜ぶんです。例えばルカの福音書の15章の10節のところに、一人の罪人が悔い改めるならば天の御使いたちに喜びが湧き起こると書かれています。こういうことですよね。一人の罪人が神によって救われたときに、それを見ている天使たちはその行為を大いに喜ぶって。だから主の御業がなされるときに彼らは喜ぶんです。そうすると、あなたが神に従うその行為も天使たちも喜ぶって言うんです。彼らもそのように生きようとしてるって。そしてあなたがそのように生きようとするならば、天使たちも喜ぶって。だからこの十節のところで、パウロはあえて御使いたち、主に従い続けている御使いたちを引き合いに出して、あなたたちも同じように主の前を正しく歩んでいきなさいと、そのことを教えるわけです。さあ、私たちが今まで見てきたことはどういうことかって、男とキリストの間に、男と女の間に、キリストと神の間に、確かにこういう縦の関係が存在した。そして女性たちに対して、あなたたちが神から与えられた責任っていうのは、その男性たちのそのリーダーシップに従うことですよと、そのことを教えたんです、ね、それを見てきたわけです。でそのことをあえて語った上で、11節の初めに、とはいえという言葉で始まってますよね。確かにそうだと、ね、それが神様の御心である、それを語った上で11節に、 とはいえ主にあっては女は男を離れてあるものではなく、男も女は離れてあるものではありませんって。この離れてあるという言葉が2回繰り返されてますよね。これは人なしにはとか、人だけじゃなくて物とか協力とか、そういうのがあるんですが、何かなしにはできないということです。ですから言ってることは何かっていうと、女は男なしではダメだし、男も女なしではダメだという話をするわけです。つまりお互いが必要だということです。さっきも我々見てきたように、夫婦という関係においては、女性は、妻は助け主として与えられた以上、その助けは夫にとって不可欠だということです。夫が神の栄光を表すために一生懸命歩んでいくときに、そこに間違いなく妻の助けが必要だ。ですから神様の栄光のために歩んでおられる皆さんは間違いなく共通しておっしゃる。それは何かというと、こうして私が歩めているのは妻の助けがあってのことだって。自分がやったっていうんじゃない、その助けがあるからできているって、そのことを言ってるわけです。また同時に、妻には霊的なリーダーがいるわけです。どういう方向に向かって進んでいくのか、どのようにこういう問題でもしっかり正しく対処するのか、一体何が御心なのか、それを明らかにしてリードしていくような、そういった霊的なリーダーシップが必要なんで、どちらも必要なんだって。 助けもいるし、自分を引っ張っていくリーダーもいるって。教会っていうのを考えた時も同じことが言えるわけです。男女の働きっていうのは異なるわけです。男性にしかできない働きもあるし、女性にしかできない働きもあるんです。ですからね、こういうことです皆さん。なんでこんな11節が書かれてあるかっていうと、これまで見てくると、なんか男性が偉くて女性がそうでないかのような、そんな誤解をしてしまう人がいるから。パウロが教えてるのはとんでもないって、お互いに必要なんだって、ね、ですから彼が言いたいことは、どちらが偉いのか、どちらが重要なのかという話をしてるんじゃないんです。だってどちらも重要であり、どちらも価値があるんです、神の前に。ですから12節に、女が男を元にして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。非常にこうユーモラスなことを言いますでしょ。女が男を元にして作られた、つまりアダムとエバの話ですよ。さっき見てきたようにね、同様に男も女によって生まれる。アダム以外の男は全部女から生まれてきたんです。つまりどちらも必要だということです。どちらも神によってなされる御業だって言ってるんです。ただ繰り返しますけれども、どちらにも異なった責任が与えられている、どちらにも異なった務めが与えられているということです。男性だったらよかったとか、女性だったらよかった、そんな話はありません。神様、あなたを男性として女性として作ったんです。その責任をしっかりと覚えて、その責任に忠実であることをパウロは教えるわけです。こうしてパウロは女性が男性の権威に従う理由を説明してきました。創造の御業からそのことを説明しました。その創造の順序から、創造の目的から、その役割から話をしてきたわけです。でそして次に13節のところをご覧いただくと、今度は創造物からの証言というか、創造物による証言、神がお作りになったものが、まさに今話している女性が男性の権威に従うその理由を説明しているって教えるんです。何を教えてるかって、ここで言ってるのは髪の毛の話です。ご覧くださいます13節、あなた方は自分自身で判断しなさい。パウロが言いたいのは、使徒である私がこのようなことを教えるから、あなたたちそれに聞くっていうんじゃなくて、よく考えてごらんなさいって言うんです。自分で判断できるでしょって言うんです。そしてこう言います。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか、考えてみてみなさいと。信仰的に考えなくても常識的に分かることだったんです。そしてその後に出てくるのが14節、自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。自然自体が、つまり神がお作りになったものが、この自然界のその秩序というのか、ね、法則というのか、生理学というのか、そういう神様がお作りになったそういったものが、実はパウロが教えようとしていることを明らかに示してるって言うんです。それは何かっていうと、髪の毛の話ですよね。ジュース男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということですって。お分かりになります。こうして話が髪の毛の話になっていきます。男女を見分ける方法の一つ、こればっかりじゃありませんけれども、その方法の一つは髪の毛でしょ。後ろから見たときに女性なのか男性なのか分かんない、少なくとも多くの人たちが長い髪をしている。そうするとその美しさで女性だなっていうことが分かってるんです。いいです、これは長さの教えをしてるんじゃないんです。短ければダメで長ければいいとか、そんな話をしてるわけじゃない。少なくとも女性の特徴ですよ。男性が同じように長くしてても同じじゃありませんよね。よく一般的にもその髪の毛は女性の命であるかのような、そういった表現が使われるぐらい独特なものです。 パウロがここで男が長い髪をしていたらそれは男として恥ずかしいことだって。さっきも言ったようにじゃあ男は全て短髪でなきゃいけないのかって、長髪でダメなのかって、そんなこと言ってるわけじゃないって言いましたよね。なぜかっていうと、実は4節のところちょっと皆さん思い出しません？男が祈りや予言をするとき頭に被り物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになるって。なんでパウロがこんなことを4節で教えたのか思い出してください。男が女と同じように頭に被り物をつけているとしたらそれは恥ずかしいことだって。なぜかっていうと、まず一つ目にそれは主の教えに反することであり、二つ目にそれは女性がやることをやってるからだって。だってベールを被り物をするのは女性だけだったからです。女性と同じようにしてるから恥ずかしいって言ってるわけです、ここは、ね、ですからこの14節のところで男が長い髪をしていたらと、つまり女性と同じようにしていること、それは恥ずかしいことだって。でなぜか説明しますよ。いいです、今お話していることはこの後を見ると分かります。女性に対して神様は長い髪を与えられ、それは女の光栄であるということだって。なぜなら神は被り物として女に与えられているからですって。パウロが言いたいのは、神様は女性に特別にこの美しい髪の毛を与えられたって。さっきもお話したように国とか時代を超えて女性は長い髪とその美しさに特徴付けられています。そしてパウロはこう言うんです。なぜこの素晴らしい美しい髪の毛が与えられたのか、その目的というのは、なぜなら髪は被り物として女に与えられているからです。お気になりました？女性を特徴づけるこの長い髪、なぜ神様がそれを女性に与えたかっていうと、そのことによって女性が作られた目的をちゃんと彼らが覚えるためだったというんです。ですからパウロがずっと言ってることは何かって、創造の順序によっても、創造の目的によっても、創造の役割によっても、女性というのは男性に使える、彼らを助けるという、そのような役割が与えられている。そしてそれを神がお作りになったこの自然界、この自然の秩序を見てもはっきりすることは何かっていうと、神様は特別に女性にこの髪の毛を与える、まさにそれは生まれつき持ってる被り物だって。そのことによってあなたの務めをしっかり忘れないように、それを覚え続けるようにと、そのようにして神様はこの髪の毛を女性に与えたんだって。だからなんだって、そのように言うんです。今日も私たちは女性は男性に仕えるものなんだと、こういうことを繰り返し皆さんにお話してきました。女性の権利を主張する人々っていうのは、あんまりこれは聞いてて心よく思わないでしょう。女性は奴隷ではありません。その通りです。男性の奴隷じゃないんです。でも我々はみんな主の奴隷なんです。男女ともに救われている者たちはこの方のおっしゃることに従うんです。それが我々主によって救われた者たち、もっと言えば主によって作られた者たちの責任です。コリント教会の問題というのは、自分たちだけに関心が向けられていたんです。自分の考えることが優先されて、そして自分のことは常に優先、最優先であり、周りの人々に対する愛なんかおろそかになってました。周りの人々がどう思うかなんかどうでもよかった。だからパウロは、確かに自由は与えられているけれども、兄弟姉妹の霊的成長を優先して正しい選択をするようにと教えたわけです。すべてのことを神の栄光のためにするようにと、そのように歩んでいきなさいと教えた。そしてパウロはこの教会に存在していた男女とも救いに預かったらみんな平等であって、 私が男性がすることを私がしてどこに問題があるんでしょうって、自由じゃないですかってとする人々に対して、パウロはそうではないということを言ったんです。それは神の御心に反することだって、主の御心はこれだということを教えてくれたわけです。で、皆さんね、私たちの天に上がるまで栄光の体をいただくまでの葛藤っていうのは、主の御心に従うのか自分の思い通りに生きていくのか、この狭間にあって私たちは葛藤するんです。だって我々の肉は、我々の罪は自分の思い通りに生きていこう、そのように私たちを誘惑するわけです。なぜかっていうと、そこに本当の喜びがあったり満足が、本当の幸せがあるかのように私たちを誘惑するわけです。でも気づかなきゃいけないのは、そこにはないってことです。だって人間は自分の思い通りにずっと生きてきたんです。創造主なる神を無視して好きに生きてきた。で、そこに何があったのかです。もしそれが本当の幸せや満足をもたらすんだったら、世の中の人はみんな幸せであるはずです。だって好きなように生きてきたんです。生まれながらに私たちは親を完全に無視して好きに生きていくって、そうやって生きた人もたくさんいるでしょう。で、そこに何があるか、答え言うまでもないでしょう。皆さん、いいです。私たちの一番大きな問題は何かっていうと、神を無視して神に従うことなく自分の思い通りに生きていこう、そこにこそ何かあるんじゃないか、そこにこそ祝福があるんじゃないかと、そのような嘘を私たちは信じ込んでるんです。あなたが本当の幸せを得るには、あなたが本当の満足を得るには、生きててよかったと思うのは、あなたを作ってくださり、あなたを生かしてくださっている神様の御心に従う以外にないということです。パウロがこの御言葉を通して私に教え続けてくれていることはそうです。何が一体神の御心かを教えているんです。それぞれに与えられた責任というのをしっかり覚えて、それに従っていきなさいって。でもその教えに対してみんなが心よく歓迎しないことをパウロはしています。16節見てください。たとえこのことに異議を唱えたがる人がいてもと、そういう人がいるんです。神様の御心を聞いても、いや私はそうは思わないとか、それに従いたくないって、人間の罪のその確信がそこにあるわけです。神には従いたくありません、私の人生だから好きに生きていきますって、それが罪なんです。だから異議を唱える人たちがいるんです。でもパウロはこう言うんです。このことに異議を唱える、この異議を唱えるっていうのは、この言葉の意味って争い好きなって意味です。パウロが言ってることに争いをもたらそうとするんです。でもパウロはそのことに対して、それを彼は受け入れようとしなかった。そういう人がいたとしても、私たちにはそのような習慣はないし、神の諸教会にもありませんって。つまりあなたたちが異議を唱えて、あなたたちが主張すること、それは我々、つまり人たち、十二人たちの間の教えでもないし、教会で教えられている教えでもないって。それはあなたたちが勝手に思っていることであり、あなたがただしたいと願っていることであり、神の御心ではないということをパウロは最後に言うわけです。このパウロが与えたレッスンを通して彼が言いたかったことは何かと、彼は言ってるんです。女性に与えられた大切な責任というのは、男性に仕えて彼らを助けることである。パウロはコリント教会に、女性は被り物をつけるようにと教えました。それは教会の中に、救われた者は男女平等だから、被り物をつけずに男性と同じように公で働こうとする女性が、また働いている女性たちがいたからです。覚えてくださいね皆さん、この当時の社会において、男の権威に従うことを象徴した、それは被り物だったんです。ベールだったんです。しかもそれを身につけることは習慣だったんです。そういう社会だったんです。それをつけることによって、夫の権威に従っているんだ、そのことによって彼らは守られたんです。女性たちは、でパウロはこういう社会にあって、そしてさっき言ったような理由で教会でベールを外すような女性たちに対して、 今まであなたたちが守ってきた、また昔からの習慣だからそれを身につけなさいと教えたんではなくて、夫のまた男の権威に従うということは主の教えだからベールをつけるようにって、そのことを教えたんです。世の中の人は世の習慣だからやってたんです。パウロが言うのはそれが主の教えだからあなたたちはベールをつけなさいって。おそらく皆さんがこの学びを通して一番関心があるのは、じゃあ今私たちのこの時代にあって、この社会においてこの御言葉が教えるように私たちも、女性の皆さんもベールをつけるべきなのかどうかと。結論言うとそういうことをパウロ言ったんじゃありません、ね、なぜそういうことを言ってないのかって。あくまでこれはその夫の権威に従うことを象徴した被り物、ベールをつける習慣のもとに歩んでいた人々、その社会だったからです、ね、今の私たちにはそういうものがありません。だからない私たちにじゃあベールをつけるようにということを教えてる、そうではないんです。私たちが覚えなきゃいけないのは、ね、つけるつけないというようなそういうことじゃなくて、パウロが何をここで教えたかったのか、彼の教えのその真意というものをしっかり覚えることです。それは何かっていうと、女性たちは男性の権威に従って、そして彼らが主の栄光を表す務めを助け続けていきなさい、それがあなたたちの務めだから。だから習慣だからじゃないんです。私はそれが主の教えだから私は喜んでその務めを果たしていきます。私は自分の夫が神の栄光を表すために主に喜んで従っていく、その助けをします。教会の中にあっても自分に与えられた責任をしっかり果たしていきます。神に従うことによって私は自分の務めを果たしていきたい、それがパウロが言わんとしたことなんです。習慣が違います。でも言わんとするメッセージ、その真意は変わってない。おそらく皆さんもうすでにお気づきになったように、どの御言葉を見ても御言葉が常に私たちに教えるのは、これが私の御心だ、あなたはそれに従うかどうかが問われてますでしょ。どこを見たってそうです。結局そういうことなんです。御言葉は好きに生きていいって教えてません。それは罪が私たちになす技です。御言葉は私に従えって言うんです。創造主である私に従えって、あなたを救いに導いた私に従いなさいって、そこに主の祝福があるからです。もっと言えばその生き方だけが私たちが作られ生かされ救われこの日が与えられたその目的を果たすからです。神の栄光を表すその生き方です。だから私たちはこうして集まった時に誰が偉いかといってその威張り合うのではありません。みんな神の前に平等なんです。お互いに異なった務めをいただいている以上、その務めをしっかりと主の助けをいただきながら果たしていきなさいと、そのことを教えてくださっている。それを実践するんです。皆さん主の助けをいただきながら、それが主が私たちに教えてくださることです。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉を共に学ぶことを許してくださりありがとうございます。あなたが教えてくださっていること、そのことをこの愛する兄弟姉妹方一人一人が実践できるようにどうか助けてください。あなたの御心を行い、そしてあなたの栄光を表すことができるように、このことを私たちは願います。なぜかというと、神様、私たちはこの歩みにおいてもあなたの助けを必要としているからです。私たちを助けてくださって、あなたが望んでおられるように歩むことによって、失敗をしながらもそのように歩んでいこうとすることによって、なんとかあなたの見栄えが表されますように。御言葉を心から感謝し、この愛する皆さんを神様が豊かに祝してくださることを心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。